宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎週月曜最後の週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお話を伺います。佐藤市長、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月に入って日を増すごとに暖かくなって、こう春が近づいてきたなという感じですよね。
本当暖かくなりました。春です。
宇都宮市内でも大きなイベントが開催されて、はい、たくさんの人で見合いましたね、
はい、
まず3月15日日曜日、宇都宮市の清原工業団地で第2回宇都宮クリテリウムが開催になりました、
はい、ね、宇都宮クリテリウムですが、国内最高峰の自転車ロードレースジャパンプロツアー2015の開幕戦となったんですね、はい、清原工業団地内の公道を使用した1周3キロの特設周回コースを20周、
はい、
延べ60キロメートルでレースが行われました。141選手が出場いたしました、
はい、
地元で優勝を狙った宇都宮ブリッツェンなんですが、阿部選手が8周目に4周ごとのトップに与えられるスプリント賞を獲得いたしました、
はい、
がしかしなんですね、レースはたびたび落車が起こりまして、波乱の展開となりましたが、宇都宮ブリッツェンは残り1周で起きた落車に主力選手の多くが巻き込まれてしまいまして、増田選手の7位が最高でした。
優勝を狙えただけに選手たちも悔しかったでしょう ね。
もったいなかったなと思ってね、まあだけどこれ勝負ごとで仕方がないですよ ね。まあ、ただ宇都宮で開幕戦を開催していただけると、もうこれだけでやっぱり自転車の街宇都宮としては誇りですしね、やっぱりこれはジャパンカップの大きな影響があるんだと私は思ってるんですけども、まあ、肌寒い日にもかかわらず、まあ、昨年を約4000人上回る、
うん、
約1万1000人の、観客の方が訪れましたが、はい、迫力あるレースを体感していただいて、むしろ会場は熱気に包まれていましたね、はい。まあ、自転車王国というイベントも開催されたんですが、親子で楽しめる機会が盛りだくさんあって賑わっていました。
はい、
特に小さなお子さんがね、小学校前ですよね、そういうお子さんが一生懸命自転車を越えてね、ミニレースに参加をしてくれたんですよ。
可愛らしい、
可愛かったですよね、
はい、
将来ブリッツェに入ってくれないかななんて思って見ていましたけども、はい、まあ、その宇都宮ブリッツェなんですが、昨年2期ぶりに日本一を奪還いたしましたが、今シーズンもメンバーを入れ替えることなく、まあ、日本一連覇に挑戦をするということで意気込んでおりました。ぜひ皆さんも応援をしていただければありがたいです。よろしくお願いします。
残り23戦です
ね。そうですね、はい、
それからジャパンカップ全日本選手権とありますから、宇都宮ブリッツェンの活躍に期待したいですね、はい、
よく知ってますね鈴木さん、詳しいですね。
もう宇都宮はもう自転車の街ですから、もう昨年あたりからいろいろと調べ始めました。
はい、なるほどね、勉強熱心ですね、素晴らしいですね。
また同じ日には3月15日、はい、宇都宮市の大谷地区でバナナナコ宇都宮アートフェストが開催されたんですね、
はい、そうなんです。これ宇都宮の和を伝えるということで、和の都宇都宮アートフェストが歴史ある大谷地区の大谷公園で開催をされました。まあ、イベントなんですが、宇都宮市出身の5人で結成された邦楽アンサンブルの邦楽ゾリス伝によるコンサートでスタートいたしました。まあ、続いて華道家の刈谷崎翔吾さん、有名ですね、テレビ出てる刈谷崎さんによる華麗な花のアート演出が行われました。まあ、これステージ上にあらかじめ設けられた、まあ、蓮苗と桜、そして竹などで構成したオブジェに赤紫と赤の蘭50本を生けて花爛漫な様子を表現をしていただきましたけども、
はい、
まあよく喋る方ですね。いやー楽しかったです。まあ休憩時間間に入ってたんですが、はい、その休憩時間がほとんどなくなるぐらい、
はい、
そして司会者の方がいらっしゃったんですけども、司会者の方はほとんど口を出す暇もなくて全部ほとんど刈谷崎さんが一人で喋りっぱなし。刈谷崎さんがね、本当にすごかったですよ。
はい、
びっくりしました。でもいい人でしたね。
はい、
宇都宮に何度も来ていただいているそうなんですが、宇都宮をどうやったら盛り上がるかということをね、いろんなアイディアを交えのお話をしていただくんですよ。これもこうやったらどうとかね。
いや、ありがたいですね。
本当ありがたい方で、ただイベントに呼ばれたんで自分の役割だけ演じて帰るっていうんではなくて、そこまで地元を呼んでいただいた地域を、まあ、心配をしていただける、まあ、本当にありがたい方だなって、テレビで見るのと同じように、
はい、
刈谷崎さんの人の良さ 人間味というのを改めて知ることができたので、なるべく多くの皆さんに伝えたいなと思うんですね。それで鈴木さんは行ったことあります？この大谷公園は。
もちろん行ったことあります。
さすがですね。
夜もライトアップされて綺麗なんですよね。
ああ、そうですね、よく知ってますね。何でも知ってますね。
いや、さすが。近くに住んでおりまして。
あ、そうですか。いや、今回もですね、まあ、祈願群、はい、腰じわとかですね、まあ、そういう、立派な和にふさわしい、まあ、そういう、資源がある大谷地区の中でありましたので、まあ、特に大谷石とかに囲まれているような雰囲気の中での和の、フェストでありましたので、はい、まあ、本当に和の文化というのが引き立つという、まあ、そういう中での、まあ、イベントに終始することができたと思うんですよね。最もふさわしいところ、場所ではなかったかなって思ってます。
いいですね。はい、大勢の方にこうアートや音楽とともに、
ね、
大谷の魅力にこう親しんでいただけるイベントとなったわけですもんね。
はい、最後に、津軽三味線の吉田兄弟、ご存知ですよね。吉田兄弟、はい、お二人によるスペシャルコンサートが行われまして、約1500人の観客の皆さんが和の魅力を堪能していただきました。
3月の宇都宮、大いに盛り上がったということ
なんですね。そうですね、まだまだありますよ。
はい、そしてもうすぐ4月になります。はい、4月といえばまず思い浮かぶのは桜
そうですね。
はい、宇都宮市内にも桜の名所、花見スポットいくつもあると思いますけれども、はい、佐藤市長、いくつかご紹介いただけますか。
はい、まず八幡山公園ですけども、はい、4月の3日から13日、午後6時から午後9時、お花見期間にぼんぼりが点灯いたします。約800本のソメイヨシノが植えられている公園ですので、そこに約500個のぼんぼりが点灯して夜桜がきれいに見えます。もちろんの宇都宮タワーですが、営業時間を午後8時まで延長してお花見の皆さんに楽しんでいただきたいと思います。そして古河市の甲子桜祭りですね、もう恒例になりました。今年も4月4日と5日、2日間、午前10時から午後8時まで城山日小学校で開催をいたします。はい、まあ、お昼はお囃子とか琴の演奏、そして夜はライトアップをお実施いたしますが、まあ、なんといっても樹齢約450年のしだれ桜、まあ、市の天然記念物に指定されてますが、この孔子桜でありますが、孔子桜の由来ですけども、はい、寒い冬に病気の父を持った親孝行の息子が父親に花の桜の花を見せてあげたいと神様にお願いをしました。寒い冬にもかかわらず桜の花が咲いたという、まあ、民話が伝えられておりまして、そこから孔子桜と呼ばれてるんですね。
なるほど。また校庭の真ん中で子供たちを見守ってる姿も美しいですよね。
ね、いや、そこではですね、さまざまなイベントが開催されるんですが、すべて手作りなんですね。学校、まあ、PTA、そして子供たち、先生方、そして学校を支える地域の皆さん、そういう方々が一体となってこのイベントを準備して仕掛けて、そして当日設営して運営をするんですね。まあ、誠にもってね、本当の地域が作り上げている学校、あるいは子どもたちの環境ということが見てて本当に伝わってくる、まあ、素晴らしい祭りです。ぜひ一度まだ行ったこともないんだっていう方にはぜひお出かけいただきたいと思うんですね。鈴木恵子さんは行かれたんでしょうか。
一度行ったことあります。
さすがですね、はい、何でもやってるんですね。素晴らしいですね。いやー、なんか突っ込めないですね。まだ行ったことないんですって言えばちょっと突っ込もうかなと思ったんですが、いや、素晴らしいです。
綺麗ですね。
そしてもう一つ、多摩川の川床桜祭りが今年も開催されます。宇都宮の中心部を流れる多摩川の三橋から出雲橋まではしだれ桜が咲き誇る隠れた名所になっていますが、この桜が咲く時期に多摩川に川床を設置いたします。京都だけではないんですね、川床はね。まあ、全国でも珍しい試みですけども、川面から満開の桜を満喫できます。この川床の開放ですが、4月3日から12日午前11時から午後8時、そしてぼんぼりの点灯ですが、はい、同じ期間4月3日から12日時間は午後6時から午後8時となります。
各所でいろいろな桜が楽しめるということ
ですね。そうですね、まあ、この時期だけですからね、はい、春だけなので、ぜひ皆さんにはいろんなところに行っていただいて、なるべく多く楽しんでいただけるといいんじゃないかなって思います。
もう花見シーズン待ち遠しいです、
はい
はい、本日の出演は佐藤栄一宇都宮市長でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。